ちょっとすいません、次に動きましょう。うん、マギロさん、ごめん、ちょっと。うん、うん、ごめん、ここから先ちょっと、お酒の席にも持ち越しということで、野原さんもすいません。後でまたまとめて語っていただきますか、最後に。柳川さん、ちょっと時間がだんだん押してきてますが、お願いします。
6時に出ないといけない。
6時、そうですね、5分にここを片付け始めたいと思います。27分の電車に乗って、何が何でも、魚を食いに行くぞとか、筑波川の魚を食わないとやはり。で、私が話す分は、実はあさってに話せますので、今日はここまでにしてということで。
そしたら急いでやります。
すみません、
予定としてはですね、まあ、私20分いただいてたんですけれど、レジュメ見ればね、非常に漠然としたことしか書いてなくていっぱいあるので、これまで、自分がちょっと考えてきたことを紹介します。でプラス、その市民調査というところで残り10分ほどを、宮さんの方からも紹介していただくよう頼んでおきました。で私の場合はですね、なんとこの紙媒体ですので、時間が足りなくなったら後で読んでいただければいいというね、実にこういうものが出てこない、でそういう人もこの研究会に入るという。で急ぎます。で自己紹介なんですけれど、今までの方がどちらかというときちんとした正当な科学教育を受けてた、まあその後外れてるみたいですけれど、で私は全然その大学には行ったんですけど、こういう世界とはに関わるとは思っても見てなかったんですね。ただ、まあ、きちんと農林漁業とかやってたりとか行政職員やってたわけじゃなくて、科学者コミュニティに入ってきたと言ってもあまり立派なことは言えないですね、単に遊び人だったんですが、でそういうことをちょっと自己紹介的にやってるのが、このボランティア学会に書いて、申請書でも佐藤さんがちょっと紹介してくださってたと思うんですが、それは、リスト作っておけばよかったんです。まあ、東大自主講座、ここで公害言論、ウィジュンさんのですね、ああいうところで、さまざまな、それこそ当事者とかステークホルダー、特にあの時代ですから、やっぱり東大アカデミーの批判とかですね、そういうものが大きく話題になって、でその後私は水俣の一人芝居をして、ずっと全国旅してました。で、そのことはちょっと書いてるのと、ここに石峰美智子さんの月報がありますから、エッセイを書いてます。でそういう中で感じた中で、全国の草のネットワークの真ん中にいたので、白穂の珊瑚礁の埋め立て問題、保護問題に関わるようになって、で白穂に住んだわけですね。でそこでやはり自然保護運動なりの中で語られていることと地域で語られていることのやっぱりギャップというんですかね、通ってたんでは分からないこと、ここで住み込んで初めて分かってたようなこと、まあ、例えで言うと宮本恒一の対馬にてっていう介護のありさまがあるんですが、そういうところの知識、生きるためのって言ってもいいかも、確かな農民業もだから結局自分で自分のことに責任を取って判断していかないじゃいけないような自然に対する知識とですとか、部落の中の意思決定プロセスとかいうのに、随分関心を持ちました。で、それをどうやって表現したらいいのかわからなかったので、僕らの仲間だと映画を撮ったりとか、写真を撮ったりとかいうドキュメンタリーの仲間たちも結構いたんですが、私の場合なかなかそれを表現する方法がわからなくて、でたまたま生活環境主義という環境社会学の一つの論文を見る中で、アカデミズムでもこんなことができるんだとびっくりして勉強して直して、そこにいる牧野さんなんかにも随分ですねお世話になりながら論文に仕立て上げたということなんです。でそういう中でですね、ただちょっと時間がないので先にささっと言っちゃうと、一方でそのフィールドワークをしながら、ただ沖縄のその特に八重山の問題を感じていて、土壌流出はどんどん、これ、その論文も書くわけですし、まあ、新空港問題もいかにこうその後島でどうやって農林漁業をしながら健やかにこう過ごせるかという大きい問題があるので、そういうことを解決するために私の場合はまあその有機農産物流通の会社を立ち上げて、今これ15年目に入るんですけど、そういう事業を一方でやっていくという形を取っています。でこのレジュメの方に入ります。今のちょっと簡単な自己紹介です。でこの地域環境学については、佐藤さんがですね、紀藤修一さんの本に出すということで、メンバー のコーナーの方にアップしてくださってたこの論文を見たんですが、これは随分かなりきちんと私たちの問題関心を書いてるんではないかな。その意思決定プロセスにおいてガーデンスにうんぬんかんぬん、これまさしくそうだし、でそれに対してどういう、これ地域生産というんですか、知識生産ですね、一行目間違えてますが、時間もないのでこれ読んでいただければよろしいし、ほぼ共有されていることです。でそういうことを考えて、でそういう中でですね、まあさっきも言ったように比較的ここは自然科学系のトレーニングを受けた方々が多いと思うので、まあそれ以外の人たちが一体自然科学とかアカデミズムがどういうふうに考えているのか、受け止めているのか、偏見かもしれませんけれど考えたんですね。それで、つまり一方で日本の社会科学は市民社会論といって、やっぱり欧米の今までの近代化論を追っていく、でそのために役に立つような人材養成をしていくんだ、でその中にある種、まあ、これも、すごく自然的になるんですが、公共権とか、確立した個人というようなですね、それで独立に意思決定していくというような、そういう社会を作り上げていくために資するのが科学だという発想があって、でもそれではやっぱり貧困の問題も環境の問題も片付かないよというさまざまな問いかけがなされています。で中村俊さんは玉野義郎さんとずっと地域主義の社会学とか生命系の科学とか、あるいは生命系の経済学、それから鶴見義行さんとアジアを歩きながら考えていく中で民産学ということを言っているんですが、これもでここに紹介したのはですね、ここからも忙しくなるんですが、最初の自己紹介の時ちょっと申しましたが、私は沖縄大学の地域研究所にいる時に、4年がかりかな、3年でシンポジウムを8回打ちました。で本は今日持ってこなかったんですが、その、シンポジウムの内容を本にしまして、報告者の方はここに原稿を書いていただいてますから、それでわかるんですが、それの序章で書いてることです。それで改革やの子点々というのはその本のこの序章のページと対応してますので、それを後でご覧になってください。あと5分ですね、頑張りますそれでですね、まあそれでね、この時にですね、僕は佐藤さんが、正義の味方というの科学者、今までの既存科学者はその外からやってきて、それはある種普遍的な客観的な判断をして、というようなことなんですが、そのことと関連すると思うんですが、まあ、今言ったアカデミズムっていうのは観察主体と観察対象を分離することによって、この研究の主体と研究所の対象が互いに何の関係も持たない状態こそが既存の価値観に束縛され優れた研究を生み出す成果出す前提とあるとされる、専門家にとって好都合なことは社会問題の研究になって、研究者は何者であるか、どのような生活経験を持つか、いかなる社会活動に参加しているというと問われる根拠もなくなったという、でここのところが、まあ、社会科学において大きく話題となるんですが、おそらく自然科学もそうであって、そのことに気づき始めたということなんだろうと思うんですね。ですから冒頭言ったけど、生態学者もここまで考えるんだと思ってすげえなと思ったことを思うんですけれど、それでですね、でそれは実際の現場のことから出てまして、例えば水俣の経験というのがあるわけです。で水俣学については原田正純さんが、いろいろなところで書かれてます。それでこの本にも書いてるんですが、例えば地元学というのも一つ出てきていて、これは例えば、様々な研究者が外から来てやってくるんだけど、ちっとも地域は変わらない、地域が分断されたままだ、差別が残ってる、一体これはなぜだろう。でよく考えたら、外から来た人間を調べてるけど、地域の人間は地域のことは一向に知らない。それで自分たちは何を持って何を基盤にして地域を再生していくかということについて目が視点がいってなかったということから、調べたものしか詳しくならない、あるいはないもの探しからあるもの探しやっていう方向転換をしていくわけですね。もちろん患者救済に視点を置くか、あるいは水俣再生する地域再生に置くかでスタンスの違いが出てくるわけですけど、戦略上のそういう問題がある。水俣学についてはその言うまでもないですから、ちょっと 今省略させてもらいます。まあ、既存の科学的な方法論では、例えば胎児性水俣病の問題というのは絶対ありえなかったんですね。食中毒事件ですから、なぜ胎児が食中毒するか、既存の科学的指標は絶対解けない。だけど、 住民はですね、このお兄さんは小さい人から食べてた。で、この子も同じ症状だ。自分の体の毒を吸い取ってくれたに違いない。ということで、胎盤を通して、毒が出てきたということを直感的に分かっていた。あるいは、病造論ということではですね、分類していくわけですね。それで、源病じゃなくて、脳溢血だとか小児麻痺だとかうんうんやるんですが、患者さんに、じゃあ、糖尿病のじいさんは源病にならんのかねとかですね、そういうことを言われて答えられなかったというようなところから、原田さんがまた自分の専門性を問い直していくということがあります。で、このようなことの中でですね、ただそのもう少し長い文脈で今その地域学ということを構想しようとしているわけですが、日本の一つの学問の系譜としてやっぱり民間学というものがある。で、先ほど の, その農林漁業の農林漁業に限らずですね、地域で暮らしている人とのリアリティの強さ、リアリティというものを感じるときに、ここにある人は生まれてくるやいない問題に投げ込まれ、問題を背負わされ、問題を探り当てようとして問題と取り組むという、そこにこう響くような共同というんですかね、ができるかどうか、そこをすごく感じるわけです。あるいは、そういう中でですね、先ほど、次の右のページの主体、今の知識というところですが、主体というところに行きますが、これは、紀藤修一さんはもう少し丁寧にいろんな議論をしているんですが、簡単に言うとですね、ご存知かもしれませんが、よそ者は普遍的な価値を持っていて、その普遍的な価値を通して地域の環境問題に寄与する。それはそれでよろしいんですが、ちょっと油断すると、自分自身が普遍的な存在であるかのような勘違いをしている。で、科学者はそういう勘違いをしてたんじゃないかというね。科学も普遍的かもしれないけど、お前はちっとも普遍じゃない、単なる親父じゃないかっていうね。なぜそのことに気がつかなかったのか。ということなんですね。で、その時に私はまた改めて、中村久志さんの言う、ボランティアの定義なんですが、越境する多重的、多元的、媒介者ってとっても難しいことを言うんですが、なんかイメージとしてしっくりするんですね。つまり、一つのアイデンティティに閉じ込められない私というのがあって、そこら辺はアイデンティティ論というのはすごく最近の現代史で詳しくやってますけれど、また私の本の中、編集した本の中では、沖縄学っていうことが当然テーマになってきますから、矢上治さんがこう絶えず構成し直される、更新されるアイデンティティということでですね、考えていくわけですが、そういうようなことを考えると、随分端折りますが、先ほどから話題になっているそのステークホルダー、松木はキーパーソン、コーディネーターというのが、なんかそのまあ、なんていうんですかね、その僕のイメージだとやっぱり多重的、多元的、媒介者存在としてあるし、また先日角間さんとですね、地域漁業学会で多面的水産業、漁村の多面的機能論というのをところで、シンポジウムで議論があったんですけれど、ご一緒にしたんですけれど、そういうところでもその漁業者、ここにも与儀さんがいらっしゃいますけど、自分以外の海に関わる当事者っていろんな方々がいるわけで、その人たちの存在をどうやって受け入れているかということは、自分の生活もかかってるし、しかしながら環境の問題、その人たちを無視しても働かないというときにですね、どういうこう回路を持って他者、自分以外の人たちと関係を結んでいくか、でそういう時に自分自身の生き方の中でそのさまざまな経験がきっと働いてんじゃないかなと、そういうところまでやっぱり降り立って考えてみたいという気がするんです。それがまあちょっと主体の捉え方ということですね。でそれは当事者性で、当事者というものは行為の対象と行為する主体の双方にまたがる存在であるというふうに中村久さんは言ってますけれど、そういう、こう、ある人はよそ者であると同時に地元である。絶えず、そういう関係だし、実際一度地域から出て地域で戻ったり、あるいは地域から出て別の地域に住んだりという存在であったり、仕事を変えたりとかですね、年齢や、何かに変わって自分自身も変わっていくわけですから、そういう中で人と結びつく方法というのはないだろうか。それからもう一つ最後に、その生活者のプラグマティズムというのはテキストの方、また文の方読んでいただけばいいんですけれど、結局のところこう、僕は鶴見義行さんのこの言葉が好きでですね、ただまあ、その目足を立てるということが、今生きている状況の中でこの辺を標準にして考え ってみましょうと、みそれがプラグナティブズと私は思ってるとか、あの生活は生活派で学術も違う、それでそういうことがですね、自分たちのある生き方の判断をするときにこう支えとなってくるような知識なり言葉で、そこにそのと、佐藤さんが言ってるその土着科学の土着化ということがどういうふうに結びついてくるのかな、とりあえずこう変な言い方で操作的にあるシステムを作る上でのなんていうんですかね、あの方法論として、あの科学的知識を有用に使う、政策決定の中で使うということは一つあるけど、もう一歩住民のこう自分たちの生活の中で、他者を入れたりそういう科学的知恵を受け入れるってことはどういうことなのかな。でそれについてもですね、僕はちょっと佐藤さんの報告からあのヒントを得ていてですね、これはあのやはり上巻の最後に書いたんですけれど、あのやっぱり僕らが言ってるときに、あの地域の人は、あこいつは面白いやつだということで、科学的知識もなんか面白いやつだっていうね、あの有用さっていうのはあるんだけれど、一方でなかなかなんか面白いやつじゃないかとあえてなんか大学の先生だけどこんな大学生入っちゃってさとかね、あのそういうようなことって、それでそのことがね、だから僕は住民の中にもある知的な働きというものがあって、そことなんか響き合うような、あよく楽しさとかマイナーサービスセンスと言いますけど、それとはまたちょっと違う気がするんだけど、お互いを利用するような関係性っていうのは作っていけないかなと、大忙しだけど、他にその最上方法っていうんで、リスク論とか不確かさの中で市民調査が果たす役割、知識っていうのは偏在していて、それを統合化するためにこうシェーレンがしなきゃいけない方法論として市民調査の役割みたいなことはちょっと後であの議論できたらと思います。以上ですね。あとミドルマンの勧めっていうのは時間ありませんでしたので読んでください。僕はメール上で、紹介したりしてましたけど、これは高作健二さんという合理的選択理論とか数理社会学をやってる方が、社会学は役に立つかという研究ノートを書いたんですが、でここで言ってるウェーバーの自由博とかマルクスの自由博っていうのも、社会科学だけかなと思ったら、意外とよくよく考えてみたら、価値中立であるとかですね、さっきの実践性とかですね、自然科学とも十分関わってくることだなというふうに思っていて、ただこの、図の中でですね、クライアント相手にミドルマンって媒介者ですが、この役割がステークホルダーに近いんですが、ただこの図の中で考えているのは、そこの個人をどう考えるとか、知識を科学値と大学値の関係をどうするかとか、あるいは地域をどうコーディネートしていくかということについては、この図の中では十分考えられていないけれど、一つの参考、このミドルマンのところに例えばステークホルダー、かつてさんのような方たちとその、はみ出した専門研究者がですね一緒に組んだら何か伝わる知識というかな、そういうのは考えられるかなというようなところで大急ぎでした。それからステークホルダーの紹介はもう時間ありません。それで私のケラマの論文を一つと、オンナソンの論文を一つと、それからシラホの、これは産後村ができる前の空港問題の時の問題ですが、それを入れました。それから最後に読んで入れてるのは、やはり そこでの担い手というところで、こうちょっと時間なかったんですが、やっぱりこの、ダイバーの中村さんで漁協組合員ではあるんですが、こういう中でこう科学的知識を使いながら自分のことを証言してるんですね。また左側のは比嘉さんですけど、これには角間さんがかなりやっぱり力を入れてこの資源管理計画をやったんですけど、ここに順応を管理とかですね、そういう発想なんかも盛り込まれていて、比嘉さん自身も流大の増殖を出た人が地域に入ってすっかりも漁協の一員になってるというね、そういうことだし、そういう役割があるだろうと思います。
ごめんなさい、
いやいや、どうもすみません。ということで、後でお読みくだされば。
はい、じゃあ、ゆっくり読んで、これはゆっくり反応しましょうかね。まあ、とりあえず、酒の時にも少しずつ、今、とりあえず、皆さんとも話を、はい、ぜひ、とりあえず、ちょっと無茶なんですけど、ちょっとお話をさっとしていただいた上で、食いたくないものは、明日また少し話ができるかと思いますので。鎌田さんに好きなように食べてた私がバカだったって、それだけのことですから。 やっぱりあの柳川さんの話の中で結構やっぱり共通しておきたいのは、僕はやっぱり生活者とか生活レベルまで置いていったところで科学とその人々の間の関わりというのをもう一回見直すというところは、僕はすごく大事だと思います。生活者まで置いていくというところで、柳川さんね、あのすみませんが、俳優でもらえるものは俳優でいただいてもいいですか。
はい、
今ありますか。それ以外のももしあの PDF でいただけるものがあったら、はい、お願いします。じゃあすいません、皆さんお願いします。
はい、すいません、あの柳中さんと同じグループに入ってるんですけど、全く違うような雰囲気がすると思うんです。どうやったら整合性が取れるんだろうと思って自分自身は困っておりますが、あのむしろ鎌田さんのようなあの報告に近いようなことになろうかなと思いますけど、あのまず自己紹介ですけど、あの私与那国島にですね200日ぐらいちょっと住んどったことがありまして、でそこであの調査しとった、当時あの出身が工学部で、工学博士とついてますように工学部なんですけど、あの僕の恩師が変な人でそこに入ってこいと言ったんですね。で何のその基礎教育もなくですね、あのそれまで水の流れとか調べてたのに突然入らされてどうしようということだったんですけど、結局あのその先生の、まあ、指導の意図は、そう地域社会でその地域の資源を作りながら歴史的にその生態系との関わりがどのように変遷したかということで、おどろどろしい名前ですけど人間生態系の研究とかっていうことであのやらせていただいたんですね。まあ、そこでその地域 その建築資源がどういうふうにこう使われてきて、でそれがその技術がこうどういうふうに変遷したかということをちょっとトレースできて、まあ、論文にもなったんですけれども、でその時、まあ、その時のご縁で、まあ、琉球大学に、移りまして、まあ、それが今さっき言いました建設工学科というところで、これはあの鎌田先生のところは土木から始まってますが、ここは建築から始まってるもんで、そこ行ったらあの建築学科の助手として働いておりました。まあ、でもあの地域のことが好きで、沖縄の水資源管理とか沿岸域管理とかっていうちょっとあの触ってみたりも、しておりました。であのそんな中であのいつも思ってましたのは、要はあの先ほど、時々現れるなクラマ天狗じゃなかった、あ正義の味方、正義の味方という表現はひょっとしてこれ正しいのかどうかちょっと先ほど言いたかったんですけど、大概はあの行って盗んできて資料を盗んできて何かどっかで成果を上げてですね、であのだんだん位が上がっていくという恐ろしい世界の中にあの身を浸してたなということ でよくあの先ほどから何回もあの言われてますけど、 あいつは来たけど何も残していかれへんかったって生きよれへんかったとかね、あるいはあの見てみるとこの、あの倉庫には山ほど報告書が溜まっているけど何も地域のために役に立ってないとかですね、そんな話をあの学生時代からたくさん聞かされてきて、で自分自身も論文は書いたんですけれど、それがいつもあの先ほど表現ありましたしこりっていうやつですね、ずっとしこりになってまして、何かこう役に立てないかっていうことで、であの大阪に帰りましたから、あの吹田市というところに、千里リサイクルプラザ研究所というのがございまして、でこれはあの、廃棄物を廃棄物のその循環型社会に向けていくためにはどうしたらいいかということで、あの循環型社会形成推進基本法というのは2000年にできるんですけど、それよりも10年近く前にそのことを構想して、で市民と企業と行政とそして、その研究者がですね一緒になって、勉強する場ということで生まれたんですが、まあ、あのなかなか紆余曲折がありまして、結局市民とその大学の先生何人かで、まあ、あの研究活動を続けるという場で、ずっと続いてまいりました。でそれからあの2006年からはあの、まあ、地域の環境計画を実際にあの実のあるものにしていくためにアジェンダ21スイタというそういうあの NGO が立ち上がって、そこ あの代表を任されてまして、でそしてその地域の中でどういうふうにすればその目標であるその環境に優しいその都市を作っていくかということ その実行ですね、そういうことも携わっております。でちょっと、まあ、あとはあの日頃考えていることを書いたんですけれど、あのこの場にあの、まあ、たまたま去年あの8月にあの何人かの先生方うちの大学でを使ってくださってその研究会の場に参加したんですが、その時に非常にあの今まで整理のついていなかったことを こうたくさんの言葉を使って整理をつけてくださりつつあるということに僕は非常に感動を覚えまして、こう自分がですね何かこうなんとなくこう漠然として考えてたことがですね、だんだん言葉になってきたっていいますか、そういう感じがいたしました。でそしてその地域環境学というのは私が初めて使ったのではないかとおっしゃってましたが、私は4年前に使っておりまして、はい、すいませんそれは何でかって言ったら、ご市役所からお金をもらってアンケート調査、それに何か先生研究室の名前いるやんって言われてですね、じゃあこういう名前でどうかって自分で勝手につけてまして、まあ、どっかのファイルには残っておりますすいません、すいませんそういうことで、その言いたいことはですね、要はそこの対象領域と書きましたけど、ここにいらっしゃる皆さん方の大半は生態系のご出身で、やはりその自然生態系というものがどこかにそこがモニタリングする対象であったり、そこがこう何かこう保護する対象であったりしながら、そこでそのデータを取りながらそれをこう地域に返していくという、どちらかというとその地域という場所から少しかかりつつあるけど反自然の領域をこう管理していくというイメージのその関わり方をなさっているようなんですけど、私の場合はもうどっぷりその都市社会の中に入り込んでますので、そういう自然というものはほとんどこう残されてないところですので、そのモニタリングとかっていうそういうアイデアではなくて、むしろその澤田さんがおやりになっているような一人の研究者としてだけでなくて、そう研究しながらこう地域をどう変えていくかということが、まあ、自分 この自己目的に なっているというんでしょうか。でその中ではむしろちょっと違ったスタンスなんですけど、でもやっぱり鎌田先生が発表なさったような、ああいう発表してくれてた、今度は別に同じようなスライドを作ってきて同じようにきっと表現できると思うんですけども、まあ、それの都市版をやったんですね。ですから少しここで私がその都市でやってることということで寄与できることがあるとしたら、皆さんがお話になっていることを私なりにその都市でやってきたものから逆に見直したら、どこがどう違うんだろうなというのをいつも、ね、関心を持ちながら見させていただいて、それで少し普遍性を持つというんでしょうか。ですからこの分野でこう生態系だけを携わっているだけがそのこう地域環境学ではないということというんでしょうかね。私はもう少しこう幅広くこの純自然の領域から、あるいは都市環境の領域までやっぱり見ていけるようにしていくことも肝心ではないかなと。しかしそう考えていきますと、それについては非常に古い歴史がありまして、例えば都市計画、澤田さんもそのバックボーンがそのようですけど、都市計画とか建築計画とかその領域では計画を作り、その計画を地域に馴染ませるためにその都市民のこう意見を汲み取りというようなこともやってきてたわけですね。あ、こんな長くていけませんね。あと5分はいいんですか。はい、すいません、はい、すいません。じゃあそういうこと、まあ、そういうことでまあそのすでにそこにその計画を立てるという手法と、それからそれをこう実体化するための社会的にその埋め込んでいくという手法と、そしてまたそれを評価するという手法、あるいは合意形成を取り持っていく手法、これは随分その計画型ではもう長年議論されてきていると思うんですね。ですからちょっとその辺 のとこもかなりさら私としてはさらっておいてここに持ち込めればというふうには思っております。でそれから地域の価値って書いてますけれど、まあ、ここで先ほどから話されている中でその地域の価値、価値観っていうんでしょうかね、いろんなステークホルダーがいる、まあ、ステークホルダーが一体何やねんという話もありましたけれど、そのいろんなステークホルダーがいる中で、そこにはもう環境なんかほっとけよという人まで含めてステークホルダーだったりするんですね。でその都市の中には本当にすごいことにその水田にですねカエルが鳴いてる、美しいなって言ったら横にマンションを建ったらその水田のカエルを殺せとか言っている議論も出てくるんですね。ですからこう非常にその混沌としたその価値がいろいろこう多様化している中で、それをどう調整していくかです。だけどもその従来だったらその多様化するその価値をですねどこかこう行政が一つポーンと上から持ってきたりするんですけど、最近僕は嬉しいなと思うのは科学者が自明にできる価値が生まれてきた。でこれは何かっていうと持続可能性とかね、 で、強制とかね、これを100回叫んでたらみんなうんうんって言い出すんですね。ですから、ようやくなんかこうこの辺の言葉でですね、やってることの正当化とか、あと疑似的な正当化を図ることができるようになってきて楽になってきたんですね。だけどこれはね、要は市民の人に大体なんか納得してもらえない、大体これを言うとうんうんって言い出すんですね。ですから時代が大きく変わってきたなっていう感じがして、でその中で科学者としてはその自明なことを自明として振りかざしながら、そこにだんだん修練していく都市の未来像というものを描けるようになりつつあってなってきたと。で昔みたいにその、白か黒かどっちかの対立で、二項対立でどっちを勝たすかっていうふうな、そういうふうなことでなくて、今すぐには現れることができないけど、千年の森はないけど、少なくとも10年か20年ぐらいにはそういう持続可能な都市を作りましょうねということで、一つその未来に目的を置いたら、だんだんそこでギクシャクしながらも修練していくような価値調整ができるような時代になってきてですね、私は非常にちょっと時代がそういうふうにさせてきてるんだなというふうに、思っています。それで、価値、地域の価値の統合が図れつつあるような時代になってきたんだなという感じがしております。それから、2つ目、地域の地って土着の地とかなんかいろいろ出てますよね、この会議でもね。私がその都市に住んでて、都市の人って土着の人ってほとんどいないんですね。ほとんどが万博ぐらいに移り住んできた新しい人たちで、そこには土着の地っていうかあんまりないんですね。むしろ土着の地は選挙活動に一生懸命走ってはるんですけど、その他の他の人たちはですね、いろいろとこう新しいこうなんていうかサラリーマンを終えてとか、主婦を終えてとか、いろんな方々がもう全くこう独自にそのいろいろ勉強し始めてる、そう地域があるわけです。でその中で僕は一般の市民の方々を見てて非常に面白いなと思うのは、ここに豪地っていう言葉、勝手に持ってきたの、これ僕は勝手に、これもまた勝手に作ったんです。終身証明勝手に作ったんです。でそれでその豪地っていうんですよか、その地域の人たちが何かコンセンサスを作っていくときに、実は私はね主婦でこの地域に住んでますよ、私は専門的にゴミの活動してますよ、で私は行政の一員よというふうなことを人たちが集まってくると、で話してるうちにそこになんかね、私の部分を照らしたらこうや、私の部分を照らしたらこうや、でみんなの部分を照らしてまとめていくと、大体こういう全体像やねっていうのが見えてくるような、その社会のその地の形成というのがどうもあるような気がするんですね。で非常にその辺がですね、賢くて、大学の先生を非常にうまく使うんですね。で食べられるところは食べてくれるんです。でここのところ食べられるねとか、この言葉使えるねとかで、どんどんどんどん自分たちで取り込みながら、そこに一つのその地域のなんか豪地みたいなやつができていく様を見ましてね。でなるほど、そしたらこれをこう組織的にうまく活用していったら、そこに何かみんなの共通的なその認知知識っていうのは出てくるんじゃないかなっていうふうに最近は思っとるんです。でしかしそれは非常に流動的で、例えば5年前に出来上がった豪地っていうのはですね、今年通用する方は全然違ってですね、例えば国家政策が変わったとか、地球環境問題のクローズアップのされる方とか、そんなことで豪地というのはずるずるずるずる行きたい方に行っていくんですね。でそこでそういうものを見つめながら、じゃあ私、影のステークホルダーとしては、じゃない、影のそのファシリテーターとしてはどういうふうにそれを持っていくのかということなんですけど、結局どっか自分のその背後にやはり実は自分のやらしいその環境商売にしている点がありましてね、いずれはこれで論文書いたろうみたいなとかって、その先々にその環境の世界、環境理想的なその街、環境の理想的な街が現れてきたんだというそのプロセスを僕は論文書けたいというのが実は背景に非常に潜ませながらですね、でそしてそのみんなのこう豪地をこうずるずるとこううまくこう誘導していく、そういうことを実はやってまして、でそれでそのうち衰退に来ていただいたら、ここは環境にとっても面白い街だなとできたら、それで評価してもらったらいいかなというふうに思っているんですけど、そういうその地のネットワークっていうんですか、あたかも個人が神経細胞のようなものでウェブのように街の中にいる、それがなんていうかお互いにその活性化しながら反応しないながら一つの地が出ていくような感じがいたします。でそれであと感じていることの中で研究者の関わり方ということで述べてますけど、やはり大量の論文 まあ、が書かれますけど、その中にもやはり大分大勢の研究者がなんとかやっぱり合意形成だとか地域を創造するとかそういうふうに関心を非常に持ち始めてるんですけど、やっぱりそういうところに入り込んでこうしっかりと何年も腰を据えてやっていくタイプの、またそれがその研究として報告されるかといったらなかなかなってきてませんけど、だいぶそういう方向は動きつつあって、だけども少し前の研究者の方はこうちょっと揶揄してるんですけど、大学研究者は全知全能と思い込んでる大学研究者がやっぱりまだいらっしゃって、私の考えでこの街をこのストーリーの通りに良くしたらこの街は必ず近いうちに素晴らしい街になるはずだって、じゃあ誰がそれすんねんなって聞くんですけど、結局私の考えこそ全てっていうふうな、やっぱりそういうビジョンっていうのを大学研究者が持ちがちであって、だけども実はそれすら一つの何とか絵の一つの絵を描かれてるだけで、実は多くの方々がやはりそういうのもつまみ食いしながら自分たちで自分たちのその合地を形成しながらそこに自分たちのその将来像を形成していくっていう、そこでその大学研究者としてはそれを本当にサイドからお手伝いしていくということなのかなというふうに考えております。まあ、それで、まあ、自分の悩みはこういうことにのめり込んでしまったら研究ができなくなったというですね、どんぶりにならないですね、本当にどう論文書いたらいいかわからないん でそこでまあここへ来て評価してもらおうという売り込みに来てるんですねすいません、まあ、そういうことで私はお客さんの研究者をずっとしてましたんで、そうではなくてやっぱり住んでる研究者で地元で頑張りたいなと思ってます。でそれで最終的にはちょっとこれやっぱりここへ来て今日皆さんのお話聞きながらこれちょっと違ってたなと、臨床医学的な何かやっぱりこれ自身がちょっと違うのかな、今日ここに来るまでは地域環境学の最終的なパターンというのは臨床医学的なあり方なのかなと思ってたんですけど、その私が思い浮かべてたのは町医者の方々を思い浮かべていて、そのすぐその地域の人たちの病気を治してくれるということですけど、でももう一つやっぱり地域が自然に自分たちで治っていくっていう、病気は自分で治してくださるっていう世界もありますよね。だから医者はじゃあ一体何なんだろうと、だから医者っていうのはその病気を持ってたらそこに 役に立つのが医者で、それでもって収入を得ていくんですけど、病気にならない人たちが住んでる町では医者はいらないんですね。ということを言うとその病気にならない町というのをそう作っていく、いずれはこういう地域環境学なんていうのがなくなる時代が一番いい時代かもしれないなと、ちょっとそんなふうに思っております。すいません、まあ、ちょっと考えていること
が、
はい、すいません、
ありがとうございました。時間が本気でないので野原さん、すみません、一言、今日飲み会明日以降おいでいただけないということなので、ぜひ一言だけ何かきついお達しを一発、
すみません、いや、その傍聴者ですから、なんか勉強させてもらったらすごい大事な講義だと思うんですが、ちょっとじゃ早くて二つ、一つは谷中さんの報告のあったと思うんですが、確かに社会科学の主流は主体と認識、主体と認識対象を分けちゃうというそういうアプローチをしていると思うんですが、少数の伝統としてはそうじゃないものが連綿として存在していると、例えば、まあ、化学の出身ですけど1956年のマイケル・ポランニーの個人的知識というのは対象を知るということは自分の関心に基づいて対照的に能動的に働きかけることであって、知識というのは個人的知識でしかないということを強調していますし、それから1960年代から70年代ずっと市民社会論というのを展開してきた経済学史家の内田義彦というのは社会科学じゃない、社会に対する主体の認識だって言って社会認識という言い方を一貫してしているわけですけど、それからその次は聞きかけですけども、最近の認知科学の成果なんかによると知る、認識するっていうのは認識主体が実際に体を動かして眼球でもなんで体なり手なり動かして認識するとしないとものは認識できないんだっていう、そういうことが認知科学の中でもずっと出てきているようなので、やっぱりそういう連綿として少数だけの存在している方向っていうのをやっぱり僕らその中の遺産を生かすようにした方がいいんじゃないかっていうふうに思ったことが一つと、ただもう一つは先ほどの鎌田さんの僕は非常に大事だと思ったんですけど、ちょっとおっしゃったのは自分が何をやってるか分かんないです、でも生態学じゃなくてもいいやとそれは一つの覚悟が言ったということを含めてそういうふうにおっしゃったと というふうに思うんですが、それで片っぽであの佐藤さんが言われたあの評価のシステムのことをあのがざっと言われましたけど、それを考えてみるとですね、あの今の日本の大学の中で非常に業績主義、点数稼ぎがずっと進んでいって、非常にナンセンスな業績評価の仕方が片っぽでずっと進行していて、それに我々は非常に引きずられているというふうに思うんですが、でその時にさっき鎌田さんが世田谷じゃなくてもいいやというふうに言われて、つまりちょっと間違ってるかもしれないけど、いわばコーディネーターの仕事じゃないかと思ったんですが、そういう仕事をきちっと評価する評価システムっていうのがないと、いわば今ここでされているようなオリエンテーションを持った研究者をリクルートしていくことができないというふうに思うんですよね。そうすると、で大学の中でそれをあの業績主義、点数主義がバックしてますから非常に難しいんですけれども、今あの佐藤さんが言われたような、いわばあの在野と結合したですね、社会的な評価のネットワークシステムというのが出来上がっていって、その中で事実上評価してしまえばですね、あの大学や何かもそういうものをいわば受け入れ、その評価をいわば受け入れざるを得ない、あるいは影響を受けて評価の仕組みを変えざるを得ないというようなことが起こってくるかもしれないというような仕方でいけば、そのさっきの鎌田さんのようなお仕事の仕方をあの評価することが可能になるし、それを真似する研究者というのが出てくるかもしれないという、そういういわばかなりあの研究者のリクルートの仕組みということを考えたときにも、さっきの評価システムというのはかなり大きな意味を持ちうるかなということを、はい、あの伺ってて非常に勉強させてもらいました。ありがとうございました。
どうもどうもありがとうございました。ではその続きは酒場で料理であるということです。あの最後 の, そのリクルートのところまでというのは視野に入れております。はい、あのこれの一つの動機はまさにそのある研究者のぼやきで、こんなことやってても私しょうがないんですけどでこれにもあの二通りの意見があって、例えば松田裕之さんなんかは割と、いやでもやはりきちんと既存の学会の中でも評価される研究を追求すべきだろうというふうにもおっしゃる。僕はそれ両方とも正しいと思う。でじゃあなくてもいいんですけど、僕も政大学じゃなくてもいいんだけど、
研究者の育て方のこともあります
ね。そうです、そうです。というわけでゆっくりそこら辺はこれから3年ちょっとかけて議論していただきたいと思います。今日はどうも慌ただしくなって慌ただしくなってしまいましたが、どうもありがとうございました。明日はあの私の話から始めますから、であのここはこのままで結構さ、そのままで結構ですから、それだけ消してください。あのであの基本的にあの後の処理はあのお願いすることになっておりまして、で明日またここに戻ってきます。でこのままの状態で始めます。 ありがとうございます。大西さん助かります。あの適当に来てください。
どうもご苦労様でした。長いこともこんなこんなドタバタに、いや今日かまた方が悪い。このコンピューターは畳んだ方がいいんじゃないかい。はいよ、頼むよ。炭酸の大学前に向かって歩いてください。交通時間にお気をつけます。27分ですから。全体像が分かる。